Thank you, Tabernacle Choir.
ありがとうございます、聖歌隊の皆さん。なんと素晴らしい音楽でしょう。愛する兄弟姉妹の皆さん、先日悩みを抱えたある母親から手紙を受け取りました。総大会で彼女の二人の子供にとって特に助けとなる話をしてほしいとありました。彼女の二人の子供は仲が悪くなり口を聞かなくなりました。母親は心を痛めました。その手紙の中で総大会でこのテーマについてのメッセージが語られれば子どもたちは和解し万事が好転するだろうと彼女は書いています。この姉妹の心からの願いは、今日私が話すべきことについてこの数ヶ月受けてきた促しの一つでした。それは気を病んでいる一人の母親のみならず、多くの教会員、さらにはこの世の多くの人々が知りたがっているテーマでもあるのです。総大会の話によって子どもたちは和解できると信じるこの愛情深い母親の信仰に私は感動しました。話者の能力よりもどのようなことよりも民の心に力強い影響を及ぼす神の言葉の力の方に彼女は信頼を置いていると私は確信しています。愛する姉妹、御霊がお子さんたちの心に働きかけてくださるよう私は祈っています。緊張関係と不和は人類の歴史と同じくらい古くからあります。古代のカインは反感と恨みという癌によって心を腐らせてしまった最初の人です。彼は心という名の畑を妬みと憎しみで耕し、その感情を成長させ、やがてとんでもないことを行いました。弟を殺害し、殺人を犯す過程でサタンの偽りの父となったのです。この時以来、妬みと憎悪という感情が歴史上最も悲惨な出来事を引き起こしてきました。その感情によってサウルはダビデに、ヤコブの息子たちは弟のヨセフに、レーマンとレムエルはニーファイに、アマリキアはモロナイに敵対したのです。地上のすべての人は争い、憤り、復讐心という破壊的な感情による影響を何らかの形で受けていることでしょう。自分がこの感情を抱いているのに気づくことさえあることでしょう。心痛や怒り、妬みを感じるとき、自分の憤りを正当化するために相手の行動には邪悪な動機があると決めつけて相手を裁くことは容易なことです。もちろんそれが正しくないことは誰もが知っています。教義は明らかです。私たちは皆救い主に依存していて、救い主なしには誰も救われません。私たちの罪の許しは条件付きです。悔い改めが必要で、人を許さなければなりません。イエスはこう教えておられます。互いに許し合いなさい。過ちを許さない者は主の前に罪があるとされ、彼の中にもっと大きな罪が残るからである。憐れみ深い人たちは幸いである。彼らは憐れみを受けるであろう。これらの言葉は他人に当てはめる場合には全くその通りだと思えます。他人が裁き悪意を持つときには、その有害な結果がはっきり見ることができます。また確かに人から裁かれるのは嫌なものです。しかし自分が偏見と不満を抱いている場合は、自分の怒りは正しく判断は確かだと正当化してしまうことが頻繁にあります。人の心の中を覗けないのに、悪い動機や悪い人間は一目見ればわかると思い込んでいるのです。自分が悪感情を抱いている時だけは例外を設けてしまいます。なぜなら 他人を軽蔑して叱るべき情報を自分はすべて持っていると感じてしまうからです。使徒パウロはローマ人への手紙の中で、人を裁く者は弁解の余地がないと言っています。また罪のない人は誰もいないので、相手を裁く瞬間に自分自身を罪に定めるのであるとも述べています。許されないのは重大な罪です。救い主はそれについて警告しておられます。イエスの弟子たちは互いに気を伺い合い、またその心の中で互いを許さなかった。そしてこの悪のゆえに彼らは苦しめられ、ひどく懲らしめられました。救い主はこの件に関して誤解する余地がないほどはっきり述べておられます。主なる私は私が許そうと思うものを許す。しかしあなた方には全ての人を許すことが求められる。ここで一つの注釈を加えたいと思います。全ての人を許すようにと主が求められるとき、それには自分自身を許すことも含まれています。時々世界の全ての人の中で許すのが最も難しい人、そしておそらく私たちの許しを最も必要としている人、それは鏡の中から私たちを見ているその人なのです。人を裁くというテーマに関する教えは実に簡潔な言葉で施すことができます。憎しみ、噂話、無視、あざけり、悪意、傷つけたいという衝動を抑えるためには、次の言葉に従ってください。やめなさい。とても簡潔です。人を裁くのをやめて、裁く思いと感情を神とその子供たちへの愛に置き換えるだけで良いのです。私たちは神の子供です。皆兄弟姉妹です。人を裁かないというこの原則を心に明記させるために、どれほど雄弁に熱意と説得力を持って語ればよいか分かりません。聖文を引用し教義を説くこともできます。最近目にした車のステッカーに書かれていた言葉を紹介しましょう。多少武骨に見える男性が運転する車の後部に貼られていた言葉ですが、それは意義深い教えを伝えています。あなたと違う罪を犯しているからといって私を裁かないでください。私たちは皆が不完全であること、神の前に物乞いであることを認識しなければなりません。私たちは皆憐れみの御座におずおずと近づき、恵みを乞うたことがあるのではないでしょうか。自分が犯した誤りと罪を許されようとして、あらゆる力を尽くして憐れみを願ったことがあるのではないでしょうか。神の憐れみに頼っている身である私たちが、自分のために恵みを必死に願っていながら、その恵みを幾分でも人に施すことを拒むことができるのでしょうか。兄弟姉妹、自分が許されたいのと同じように許すべきではないでしょうか。それは難しいことでしょうか。もちろんそうです。自分も他人も許すことは容易ではありません。実際そうするためには態度と考え方を大きく変える必要があります。心の変化です。しかし嬉しい知らせもあります。この心の大きな変化こそイエス・キリストの福音がもたらすものなのです。どのようにすればもたらされるのでしょうか。神の愛によってです。 心が神の愛で満たされると、好ましく清い何かが私たちに起こります。私たちは戒めを守ります。その戒めは難しいものではない。なぜならすべて神から生まれたものは世に勝つからである。神の愛が頭と心を占めるようになればなるほど、天の御父への愛が心の中で膨らめば膨らむほど、キリストの純粋な愛で人を愛することが容易になります。私たちが心を開いて光り輝く明け物のような神の愛を受け入れるなら、暗く冷たい悪感情と妬みは最終的には消えてなくなるでしょう。キリストは常に私たちの模範です。主はその生き方と教えによって道を示されました。邪悪なもの、不道徳なもの、自分を傷つけ危害を加えるものを許されました。自分を愛するものを愛することは悪人にさえできる容易なことだとイエスは言われました。しかしイエス・キリストはより高い律法を教えられました。その御言葉は何世紀も前に述べられましたが、今日の私たちにも当てはまります。イエス・キリストの弟子になろうとするすべての人に当てはまります。皆さんと私に当てはまります。敵を愛し、あなた方を呪う者を祝福し、あなた方を憎む者に善をなし、あなた方を不当に扱い迫害する者のために祈りなさい。心が神の愛で満たされると、私たちは互いに情け深く憐れみ深いものとなり、神がキリストにあって許してくださったように互いに許し合うようになります。キリストの純粋な愛は憤りと怒りの鱗を目から取り除きます。私たちは天の御父が私たちを見ておられるように、他の人を見ることができるようになります。御父の目には私たちは欠点があり不完全でありながらも、想像も及ばぬ可能性と価値を持つものとして映っているのです。神が私たちを深く愛してくださっているので、私たちも互いに愛し合い許し合わなければなりません。愛する兄弟姉妹、自己診断テストとして次の質問について考えてみてください。あなたは誰かに悪意を持っていませんか？あなたの言葉はたとえ真実だとしても噂話になっていませんか？人の行動を理由にその人を除外し、遠ざけ、邪険に扱っていませんか？誰かを密かに妬んでいませんか？誰かを傷つけたいと思っていませんか？これらの質問のどれかにはいと答えた場合は、前に述べた簡潔な教えに従ってください。やめなさい。非難と不親切の世界では石を集めて投げることは容易です。しかしそうする前に、私たちの主であり模範であるお方の言葉を思い出しましょう。あなた方の中で罪のない者がまず石を投げつけるがよい。兄弟姉妹、私たちの石を置きましょう。親切になりましょう。許しましょう。穏やかに語り合いましょう。神の愛を心に満たしましょう。誰に対しても善を行いましょう。救い主はこのように約束されました。与えよ、そうすれば自分にも与えられるであろう。人々は押し入れ、ゆすり入れ、あふれ出るまでに量を良くしてくれるであろう。あなた方の計るその計りで自分にも計り返されるであろうから。この約束は否定的に振る舞うのをやめて、常に人を思いやり、許し、愛するために払う努力に十分見合うのではないでしょうか。イエス・キリストの弟子として善を持って悪に報いるようにしましょう。復讐を求めず、怒りに任されないようにしましょう。主は言われる。復讐は私のすることである。私自身が報復すると書いてあるからである。むしろもしあなたの敵が飢えるなら彼に食わせ、乾くなら彼に飲ませなさい。悪に負けてはいけない。 かえって善を持って悪に勝ちなさい。覚えておいてください。結局憐れみを受けるのは憐れみ深い人たちなのです。末日聖徒イエスキリスト教会の会員としてどこにいようとも互いに愛し合う民として知られるようになろうではありませんか。兄弟姉妹、この人生には心痛や悲しみがもう十分あるのですから、私たち自身の頑固や反感や憤りによってさらに付け加えなくてもよいのです。私たちは完全ではありません。周りの人々は完全ではありません。人は人を悩まし、失望させ、怒らせます。死すべき世ではそれはこれからも変わることはないでしょう。それでも不満を捨てなければなりません。この世の目的の一部はそのようなものを捨てる方法を学ぶことなのです。それが主の方法です。覚えておいてください。天国は許された人と許した人で満ち溢れているのです。あなたの重荷を救い主の足元に置いてください。裁かないでください。キリストの贖罪によって心に変化と癒しを受けてください。互いに愛し合い、許し合ってください。憐れみ深い人たちは憐れみを受けるであろう。このことをご自分の命を捧げるほど私たちを友として深く完全に愛してくださったお方の御名によって証しします。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。